長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの酒井です。
はい、
それでは今日も金曜日ということで、はい、キャスト配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、平井秀明さんという方からのご相談来ています。はじめまして、ブログを拝見しましてご相談します。職場で仲良かった女性と喧嘩して、それ以後、会話もない状態が続いています。3ヶ月くらい経ちます。彼女とは時々食事したり一緒に帰っていた仲です。喧嘩になった時、友人と飲んでいる時、最近冷たいねと聞いたところ、私の行動が重いとのことからでした。それでカッとなり、大声を出して抱きついたりして嫌な思いをさせてしまいました。その場で冷静になり謝りました。彼女も冷静に受け止めてくれました。しかしその後は避けたり、 LINE も見てくれない状況が続いています。冷却期間と自分磨き、重い距離を置いています。今後の対処についてどうしたらいいのか、アドバイスしていただけると助かります。よろしくお願いします、というご相談です。
そうですね、
はい、
なんか大変なことが起こってますね。
そうですね、まあやっぱりその、そうですね、こう別れ際とかにこうカッとなって、こうそこでもつれてしまうパターンみたいなのって結構多かったりするんですかね。
多いと思いますし、なんか人ってピンチになると、なんかこうピンチになると、なんか思っても見ないような行動出ちゃうんじゃないですか。だから冷静な時はうんうんって彼女の話を聞けるけど、冷静じゃなくなると抱きついちゃったりでしたっけ、
なんか大声を出して抱きついてみたいな。
そうですよね。いや結構なんでしょうね、私なんていうのかな、まあ自分も変な人間なんですよ結構。
そうなんですか。どんなところが変だと思うんですか。ろれつが回ってないですけど。
実はですね、今日菊水をね飲んでしまっていてっていうのが、ちょっとお酒を飲んでるっていうのもあるんですけど、でもなんていうのかな、そんな常識的な人間ではないっていう時に、大声を出しちゃったとか、別れ際に迫ってしまったとかっていうことに関しては、そんななんかまあ人間だったらあるよなっていうふうには受け止めてはいるんですけど、でもまあ常識の範囲内で言ったら良くないとは思うんですよね。っていうのがありますね。だから結構その平井さんですよね、場合はなんか大声を出して抱きついたり嫌な思いをさせてしまいましたっていう時に、まあなんかとんでもないことをもしかしたらしてしまったのかなっていう印象はありますね。
そんな、じゃあまあ僕のね憶測ですけれど、こう、まあ、元カノさんとのね距離が結構離れてしまったっていう状況で、じゃあここからどうこう挽回していくか考えた時に、どんなステップを踏んでいけばいいとか、どうしていったらいいですかね。
なんか心理学には対象関係理論っていうのがあるんですね、はい、ちょっとなんか難しい話になっちゃうかもしれないですけど、最終的に平井さんの悩みだったり多くの男性の悩みを解決するってことになると思うんですけど、例えばその平井さんの話で言うと、なんかもう相手は別れを切り出してるっていうか、もう人間的に距離を置いてるわけですよね。
そうですね。
でも大声を出したり抱きついたりしてっていう風にする子って、酒井さんの人生の中で大声を出して抱きついたりする人っていませんでしたか。
僕はその感情があんま豊かじゃないのでないですね。
私の人生ではいたんですよ。
はいはいはい。
赤ちゃん、
赤ちゃん、
大声を出したり抱きついたりって赤ちゃんじゃないですか。
ああそれはそうですね。あ僕もありましたね、 きっとありました、ありました。
だからその別れる時に大声を出したりその抱きついたりっていう時に男の人赤ちゃんになっちゃう人が多いっていうのは本当にあの今マンオブゴールドプログラムっていうのやってるっていう時にあのそれって赤ちゃんですよねっていう男性がまあちょっと傷つくかもしれないけど多いんですよね、
うん、
なんかこうなんか大声を出せれば彼女が自分に関心を向けてくれて当たり前だとか抱きつけばこの女性は自分に関心を向けてくれるだろうっていうのって実はお母さんに求めていることっていうのがあって、
うんうん、
でそのちょっとそのマン・オブ・ゴールドプログラムのあの一つのまあタームでも話そうとは思ってるから本当ここでは話したくないんですけど、
はい、
っていう時に心理学の対象関係理論っていうのがあるんですね。
対象関係理論、
対象関係理論、
うん、
対そう他者とどういう関係を築くかっていうことがっていうことなんですけど、そのお母さんとどういう関係を築いたかっていうことが恋愛関係に影響するってことですね。
うん、あ、まあ、永見さん結構その、ねまあ、復縁とか、まあ、恋愛相談来た時に、うん、あもしかしたらこの人は母親との関係が過去にこう複雑だったんじゃないかとかっていうことをおっしゃられると思うんですけど、
うん、
そういうことですか。
そうです。だからあのお母さんとの関係が影響してるんです。だから泣きわめいたとか、
うんうんうん、
自分だけに関心を持ってもらえばとか、まあ女子会ではそういうのはあーマザコンねとか、
うんうん、
お母さんを代用品にしてるのねってなるんですけど、男の人自身は気づいてないっていうところがあるっていうか、だからお母さんとの関係の中で目指されなかったことを恋人の中で実現しようとしてしまうっていう傾向はあると思うので、
うん、
でも今回の平井さんとかもそうですよね。なんか抱きついたり抱きついたりってお母さんのおっぱいを吸うってことですよ多分単純にね、
うん、
だからそういうことをやだからお母さんとの関係を見直した方がいいっていうのあると思いますよ。
うん、
恋愛関係がうまくいかない男性っていうのの話を聞いていくと、私必ずやるんですよ。今回のマン・オブ・ゴールドプログラムもそうだったし、個別カウンセリングの時もそうなんですけど、お母さんとの関係どうでしたかっていうと、
うん、
普通ですよってみんな言うんですよ。
うん、
じゃあ普通じゃいいですねっていうと、はい。あのお母さんの言う通りにやってきましたみたいな。
言う通りにやってきました。
言う通りですかって、あなたの意思はなかったんですかっていうと、我慢してきました。そこにフラストレーションってないですかって、ありますね、
うん、
それはどうしたんですかって、あそれは彼女が満たしてくれたんで。
彼女が満たしてくれた。
そうだから、じゃあお母さんともうまくいかなさを彼女に満たしてもらってきたんですねっていうと、だからうまくいかなかったと思いますっていうふうに気づくっていうような
。すいません、そのだからうまくいかなかったってどういうことですか。その
結局その
彼女の理想の母親像を彼女に投影してしまっていたってことですか。
その通りです。ピンポンなんですよ本当に。
うーん、
ちょっと話が飛んだ感じがしますけど、なんか恋愛って愛情関係だし、まあ友達との関係とも変わらないんですけど、じゃあこれから2人で一緒にやっていこうねっていう感じなんだけど、お母さんにこういう風にしてもらえなかったっていう、愛してもらえなかった、自分がこんなに勉強頑張ったのに褒めてもらえなかったっていうことをお母さんに満たされてもらえなかったから彼女に評価してもらうみたいな、そういう構造が起こっちゃってたりもするので、だからその辺を認識したりするといいのかなっていうのがありますけど。
なるほどですね。でこの平井さんももしかしたらそういう毛があるかもしれない。
その毛がありそうですよね。
なるほどですね。
そう、抱きついたりとかね、 まあでも人のこともあんまり温めても弱いましょう酒井さん。
そうですね。じゃあ、まあね、そういうこう過去があって、ただね、まあ、もちろんこれから復縁したいっていうふうに思われていると思うので、うん、今後のアクションプランとしてどんなことをしていったらこう復縁に近づいていけそうですかね。
でも、もうこれは結構意外って思うかもしれないんですけど、彼女と復縁したいって思ったら彼女にアプローチするっていう人が多いじゃないですか、
うん、
でも私お母さんとの関係を見直してくださいってよく言うんですね。
自分の母親との関係を見直す。
だから平井さんも皆さんもお母さんに言えなかったこと、お母さんにこうしたかった、こうして欲しかったってことを紙に書き出すってことをまずしてください、
うん、
でそれを直接お母さんに言ってください。
お母さんにも言うんですね。
そう、もっと抱きしめて欲しかった、もっと俺のことを評価して欲しかった、俺はサッカーじゃなくて野球でやりたかったんだっていう風にぶつけるってことをしてみる。そうすると、あれ、これなんで彼女にあんなわがまま言ってたんだろうっていう自分に気づく。これはちょっと意外かもしれないんですけど、まずお母さんに言えなかったことを言ってみる、お母さんとの関係で我慢してきたことを直接伝えてみるってことをやってみてください。
まあ、ある意味その問題のこう根底の根っこの部分をすっきりさせないと、いくらこう小手先の例えば恋愛テクニック使っても意味ないっていうのがあるんですかね。
そうですね、多分ね、こういう話をしてもね、でもこういう話をできるのは私しかいないですから。そう言います、その精神科の病院での経験も踏まえますと、恋愛関係の根底にあるのはその人とお母さんの関係だったりするんで、お母さんに当たってみてください。
わかりました。まあ、なかなかね、こういう本質的な回答ってなかなか、まあ、このねポッドキャスト、他のポッドキャスト見てみても、
うん、
なかなかないですね。
どうしよう、坂井さん人気なくなっちゃうとどうしましょう、こんなこと言ったら。
いや、人気なくなってもやっぱ自分が思っていることを伝えるのが一番大事だと思うので。
そうですね、
まあ、僕まで聞いてくださってる方はね、長見さんのファンだと思いますし、
はい、
こうね、まあ、信じてやってみていただけると、やっぱ僕らもね、こう聞いてる人の人生が変わると思ってこういう話をしているので。
そうですね、
酔っ払ってますけどね、中明さんは。
そうですね、なんかあの山田錦だしかっけ、なんか
菊水、
菊水飲みすぎました、すいません。まあ楽しく、あ、でもそれそうするそこは合ってますよ、
ね、何言ってるか。これね、ろくでもない人でもちょっとろくでもない方がいいですよね。
まあでも私なんてろくでもない人生ですからね。
何言ってるか分かんないですからね。
ということで、
はい、
はい、
分かりました。じゃあぜひ平井さん、母親との関係を見直して、
はい、
ね、母親にこうずっと思ってたフラストレーションとかを伝えると、またこう一歩前進するんじゃないかと思いますので、
はい、
やってみてください。中見さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると、長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。